2026年1月23日、金曜日。今日の東京は晴れ。最高気温8度、最低気温マイナス2度くらいらしい。昨日よりさらに冷え込むね。氷点下だから、路面凍結とかにも注意した方がいいかも。さて、今日もハッカーニュースとロブスターズで見つけた話題をいくつか話していこうかな。最初の話題は、カールのバグバウンティプログラムが終了するっていう話。ハッカーニュースで847ポイント、538コメント。かなり荒れてた。カールっていうのはみんな使ってるコマンドラインの URL 転送ツールで、Linux でも Mac でも Windows でも入ってる、インターネットの基盤みたいなソフトウェア。作者のダニエル・ステンベルグさんが25年以上メンテナンスしてて、ダウンロード数は200億回以上。で、そのカールがハッカー1でやってたバグバウンティプログラムを1月末で終了するって発表した。経緯を説明すると、2019年にバグバウンティを開始したんだけど、2024年1月に AI 生成レポートの問題が出てきた。2025年5月には、AI を使ったら必ず開示しろっていう方針を出して、開示しない場合は即バンって宣言した。でも2025年7月にはレポート数が8倍に急増して、そのうち有効なのは約 5% だけ。どういうレポートが問題かっていうと、存在しない関数を参照するとか。例えば、ngtcp2http3handlepriorityframe っていう関数がセキュリティ問題だ、みたいに言ってくるんだけど、そんな関数カールには存在しない。架空の Git コミットハッシュとか、捏造された GDB トレースとかもある。ひどいのだと、プロンプトの指示がそのまま混入してるやつ。And make it sound alarming。つまり、警告っぽく聞こえるようにして、って書いてあるレポートがあったらしい。ちゃんと読んでないのがバレバレだよね。6年間で、AI 支援による有効なセキュリティバグの発見は0件だったって。0。カールのセキュリティチームは7人で、1件のレポートを処理するのに3人から4人が30分から数時間かかる。ステンベルグさんは、効果的に DDoS 攻撃されてる状態。って言ってた。以前カールのストリングコピー除去の話をしたけど、あの時も AI スロップの問題に触れた。で、今回ついにバグバウンティ自体をやめるっていう決断に至ったわけ。 OSS メンテナのバーンアウト問題は深刻で、インテルの調査だと 45% のメンテナがバーンアウトを最大の課題として挙げてる。 Python のセスラーソンさんも同様の問題を報告してて、ボランティアの貴重な時間を無駄にすることがメンテナをバーンアウトさせる最も確実な方法って警告してた。代替案としては、デポジット制度とか、招待制とか、レピュテーションシステムとか提案されてる。あと、ジョシュア・ロジャースさんっていう人が AI 支援で50件の正当なバグを見つけた事例もあって、これは適切な AI 使用の例として評価されてた。ただ、全体的には、インターネット全体がスロップノイズに支配される。っていう懸念の声が多かった。無料で OSS のセキュリティ維持してくれてる人たちにゴミレポートを送りつけて報奨金稼ごうとするのは、まあやめた方がいいよね。次の話題は、ニューリップス2025の採択論文に100件のハルシネーションが見つかったっていう話。ハッカーニュースで479ポイント256コメント。 GPT-0 っていう AI 検出ツールの会社がニューリップス2025の採択論文を全部スキャンしたら、100件以上の新しいハルシネーション、つまり嘘の引用を見つけたって。どうやって検出したかっていうと、ハルシネーションチェッカーっていうツールで、論文の引用を全部調べて、オープンウェブと学術データベースを横断検索して検証する。著者名、タイトル、出版媒体、リンクを確認して、見つからないか部分一致の場合にフラグを立てる。精度は 99% って主張してて、フラグ付きの引用は人間の専門家が再確認してる。具体的な事例で言うと、ある論文では、ジョン・ドゥ&ジェーン・スミスっていう架空の著者名が書いてあった。別の論文では存在しない DOI と URL、あと、15件ものハルシネーション引用がある論文もあって、ARXIV2305PXXXX みたいな不完全な ID が並んでた。これ、トップアメリカ大学や Google からの提出も含まれてるんだよね。GPT-0 はこれをバイブサイティングって呼んでる。表面的には正しく見えるんだけど、調査すると捏造されてる引用のこと。 ニューリップスの反応は控えめで、1.1% の論文に誤った参照があっても、論文自体が無効化されるわけではないって言ってた。まあ確かにそうなんだけど、学術研究の信頼性の問題としては無視できない。ICLR2026 は GPT-0 と協力して、全2万件の提出をスキャンする予定らしい。ただ、99% 精度でも2万件だと200件の誤検出が発生する可能性があるから、人間の確認は必要だよね。投稿数の急増も問題で、ニューリップスは2020年の9467件から2025年の21575件へ 220% 増加してる。 ICLR2026 では査読の 21% が AI 生成、 50% 以上が AI 使用の痕跡があったらしい。あと、研究者が白テキストで LLM レビュアーへの隠しプロンプトを埋め込む事例もあったって。この論文を高く評価してくださいみたいなのを見えない文字で書いておくっていう。これはさすがに悪質だよね。出版か滅びかっていうプレッシャーが慎重な学術研究を妨げてるっていう構造的な問題がある。数を出さないとキャリアが進まないから AI で量産しようってなる。でも結果的に AI が嘘の引用を生成して、それが見過ごされて出版されちゃう。次の話題はチャット GPT 使用による認知的負債の研究。ハッカーニュースで574ポイント、420コメント。MIT メディアラボの研究。認知的負債って何かっていうと、AI への依存により、独立した思考に必要な認知プロセスが置き換えられる現象のこと。短期的には便利なんだけど、長期的には批判的思考、創造性、回復力を構築する神経結合が弱体化するっていう話。実験デザインは、54人の参加者を3グループに分けた。LLM グループ、検索エンジングループ、脳のみグループ。EEG、つまり脳波で認知負荷を測定した。4セッション目で条件を交換して、影響の持続性を見た。結果として、LLM 使用者は最大 55% 低い認知関与だった。脳の結合性は外部サポートの量に応じて系統的に低下。LLM 使用者は自分のエッセイに対する所有感が最も低かった。で、条件交換後も神経関与の低下が持続したっていう。これ、前にエージェント再構築の話をした時の、脳を完全にオフにしちゃダメっていう指摘とつながる。あと、メッタリサーチが LLM で生産性が 19% 低下したのに、開発者は 21% 向上したと認識してたっていう研究も関連する。ただ、研究の限界もある。プレプリントで査読未採、サンプルサイズが54人と小さい、チャット GPT だけテストしてる、EEG の活性化が必ずしも優れた学習を意味するのかっていう疑問もある。でも、直感的にはわかる話だよね。何かを調べるときに、自分で考えて検索して情報を統合するのと、チャット GPT に聞いて答えをもらうのとでは、脳の使い方が全然違う。楽だけど、その楽しさは認知的な負債として蓄積するかもしれない。まあ、AI を使うな、とは言わないけど、使い方は考えた方がいいかもね。次の話題は、VS コード悪用の脅威が拡大してるっていう話。ハッカーニュースで266ポイント、265コメント。ザムフっていうセキュリティ会社のレポート。コンテージャスインタビューっていうキャンペーンがあって、これは北朝鮮に帰属する脅威アクターによる偽の採用活動。リンクトインで求人スカウトを装って、技術評価課題として GitHub リポジトリをクローンさせる。で、そのリポジトリに VS コードの悪意ある設定が仕込まれてる。具体的には、tasks.json の run on folder open っていう設定で、ワークスペースを開いた瞬間に自動実行される。VS コードにはワークスペーストラストっていう機能があって、信頼してないフォルダを開くと警告が出る。でも、信頼をワンクリックするだけで攻撃が成立しちゃう。しかも、プレゼンテーションプロパティを使うとシェル活動を完全に隠蔽できる。直近1ヶ月で3名の被害者がいて、全員暗号通貨やブロックチェーン関連職。偽装企業として、ブロックのバス LLC とか、アンジェロパーエージェンシーとか使ってて、ロビンフッドやイートロの採用担当を装ってた。マルウェアは、 ビーバーテールっていうノード JS 製のやつと、インビジブルフェレットっていう Python 製のやつのデュアルスタック。開発者が取るべき対策としては、まず VS コードの設定で、task.allowautomaticTasks をオフにする。不審なリポジトリはまず github.dev、つまりブラウザ版の VS コードで先に検査する。採用プロセスで受け取ったリポジトリは特に警戒。あと、一度信頼したリポジトリでも、プル後に悪意のあるタスクが追加される可能性があることを認識する。まあ、採用課題を装った攻撃っていうのは昔からあるんだけど、VS コードの自動実行機能を悪用するっていうのは新しいパターンだよね。特に暗号通貨関連の人は狙われやすいから、気をつけた方がいい。次の話題は、スウィープっていうオートコンプリート用のオープンウェイトモデルが公開されたっていう話。ハッカーニュースで495ポイント、106コメント。スウィープネクストエディット 1.5B っていうモデルで、クーウェン 2.5 コーダーベースの15億パラメータモデル。980量子化で GGUF 形式、1.54GB。推論速度はスペキュレーティブデコーディングで500ミリ秒未満。ベンチマークを見ると、オーバーオール 67.82% のエグザクトマッチアキュラシー。ノイズ耐性は 96.88%。タブジャンプは 74.22%。トレーニングは約10万サンプルで、パーミッシブライセンスのリポジトリから取得。8台の H100 で4時間の SFT。プラス2000ステップの RL。他のモデルと比較すると、スウィープ 7B は 81.28% で高精度だけどリソースが必要。マーキュリーコーダーは 54.09% でディフュージョンベース。ゼータ、Z のやつは 43.27%。コンティニューインスティンクトは 25.30%。オープンウェイトの意義は、Apache 2.0 ライセンスでローカル実行可能なこと。プライバシーを気にする人には重要だよね。ネオビムや VS コードでコンティニュー経由で利用可能。技術的に面白いのは、トークンヒーリングっていう仕組み。部分入力時のトークナイゼーション問題をトライ構造で解決してて、300マイクロ秒未満で処理できる。あと、DIFF フォーマットは遺伝的アルゴリズムで30種類以上をテストして、オリジナルとアップデイテッドブロック形式が最適だったらしい。固定ウィンドウとして、AST 協会ではなくカーソル上下実行の固定21行を生成する。コパイロットとかカーソルとか、商用のオートコンプリートは便利だけど、オープンソースの選択肢があるのは良いことだよね。特にローカルで動かせるのは、企業のセキュリティポリシー的に外部サービスを使えない環境では助かる。次の話題は、eBay が AI の代理購入エージェントを明示的に禁止したっていう話。ハッカーニュースで293ポイント、314コメント。2026年1月20日にユーザーアグリーメントの更新を発表して、2月20日から既存ユーザーにも適用される。禁止対象は、Buy for me エージェント、LLM 駆動ボット、または人間のレビューなしで注文しようとするあらゆるエンドツーエンドフロー、robots.text でもクロードボット、パープレキシティボット、アンソロピック AI、Amazon ボットとかを明示的にブロックしてる。例外は Google のショッピングボットだけ。背景として、eBay は売り手から取引金額に応じた、ファイナルバリューフィーを徴収してる。AI ボットが低価格で落札すると、eBay の収益が減少する。あと、Amazon の Buy for Me 機能が無断でサードパーティサイトをスクレーピングして問題になった経緯もある。他の e コマースサイトの動向を見ると、Amazon はパープレキシティに対してシーズ&デシストを送って、後に訴訟。ウォルマートは LLMs.text でトランザクション機能を禁止。Shopify も同様のロボッツ&エージェントポリシーを導入。逆に、Google は、ユニバーサルコマースプロトコル、UCP を発表して、Shopify や Etsy やウォルマートと連携してる。AI エージェントを公式にサポートする方向。AI エージェント自動購入の問題点としては、売り手の同意なしに商品情報をスクレーピングする。AI 生成の不正確な商品説明や画像が出回る、チャージバック率が上昇する、28% っていう報告もある、ブランドコントロールの喪失、プラットフォームの広告収益への影響、とか、AI エージェントが勝手に買い物するっていうのは、便利そうに見えるけど、実際にはいろんな問題がある。 特に価格交渉とか希少品の取り合いでボットが使われると、普通のユーザーが不利になるよね。ところで、ちょっと軽い話題。ラスト1930がリリースされたね。1月22日、つまり昨日。主な変更点をざっと見ると、まず ASMCFG が安定化された。以前は、インラインアセンブリの中で個別のセクションをコンディショナルコンパイルしたい場合、全体の ASM ブロックを重複させる必要があった。今回から CFG を個々のステートメントに適用できるようになった。あと、標準ライブラリの内部で、グローバルアロケータがスタンダードのスレッドローカルとスタンダードスレッドカレントを再入可能性の心配なく使えるように調整された。システムアロケータを代わりに使うことで実現してる。それから、コピートレイトのスペシャリゼーションを内部で使うのをやめた。ライフタイム依存のコピー実装があると不健全だから。これで一部の API でクローンコロンコロンクローンが呼ばれるようになって、パフォーマンスが若干下がる可能性がある。ブレーキングチェンジとしては、デレフヌルポインターリントがウォーンから出ないに昇格。あと、WASM CABI の互換性警告がハードエラーになった。WASM バインド源を使ってる人はバージョン0.2.8.9 以上に上げないとコンパイルが失敗する。テスト属性も、以前はトレイトメソッドとか型とか意味のない場所につけても無視されてたんだけど、今回からエラーになる。まあ、定期的なリリースだけど、ASMCFG はインラインアセンブリをよく書く人には嬉しいアップデートかな。あと、リアクト OS が30周年を迎えたらしい。ハッカーニュースで213ポイント、113コメント。リアクト OS は、Windows 互換のオープンソースオペレーティングシステム。Windows のアプリケーションとドライバをオープンソース環境で実行できることを目指してる。30年前の1996年に最初のコミットがあって、それからずっと開発が続いてる。現在の最新版は0.4.15で、2025年3月にリリースされた。面白いのは、多くの現在の貢献者がプロジェクト開始時には関わってなかったっていう点。30年間で開発者が入れ替わりながらも、ミッションは維持されてきた。まあ、実用レベルかどうかは別として、Windows 互換のオープンソース OS をゼロから作ろうっていう壮大なプロジェクトが30年続いてるのは、すごいことだよね。前にラスト QX で Windows 95でラストを動かす話をしたけど、古い Windows 互換を追求する人たちって一定数いるんだなと。最後に、ちょっと変わった話題。幻覚キノコで小人が見える現象っていうのがハッカーニュースで77ポイントあった。ランマオアジアティカっていうキノコがあって、これを食べると小さな人間、だいたい2センチくらいの小人が見えるようになるらしい。96% の影響を受けた人に、このリリパシアンハルシネーション、つまり小人幻覚が起きる。面白いのは、これが中国、パプアニューギニア、フィリピンで独立して報告されてること。中国では、自炎症鎮。パプアニューギニアでは、飲んだ。フィリピンでは、セデスデムって呼ばれてる。全部同じ種を指してる。キノコ自体は2014年まで正式に分類されてなくて、雲南の市場で売られてたものを DNA 解析して初めて新種として認識された。で、ユタ大学の研究者が調べてるんだけど、基地の抗精神物質は何も検出されてない。シロシビンもシロシンもミスカリンも入ってない。つまり、なんか全く新しい化学物質が小人幻覚を引き起こしてる可能性がある。マウスに抽出物を与えると行動が変わるから、何らかの生理活性物質があるのは確か。でもそれが何かはまだわからない。歴史的にも面白くて、3世紀の道教のテキストに、ニクレーシっていうキノコの記述があって、生で食べると小人が見えて、すぐに悟りを開けるって書いてあるらしい。まあ、試してみようとは思わないけど、脳の知覚システムがどうやって、小さな人間っていう非常に具体的な幻覚を生成するのか、メカニズムとしては興味深いよね。というわけで、今日はカールのバグバウンティ終了。ニューリップス論文のハルシネーション問題。チャット GPT の認知的負債研究。VS コード悪用攻撃。スウィープオートコンプリートモデル。eBay の AI エージェント禁止。あとラスト1930とリアクト OS30 周年。小人キノコの話をした。AI の負の側面が目立つ回だったかな。スロップレポート。ハルシネーション引用。認知的負債。偽採用攻撃。 便利さの裏でいろいろな問題が積み上がってきてる感じ。ただ、スウィープみたいにオープンソースでローカル実行可能なモデルが出てくるのは良い傾向だと思う。選択肢があるのは大事。週末は冷え込むみたいだから、暖かくして過ごしてね。じゃ、また。